新約聖書118ページ。ヨハネの12章の188ページ、ヨハネ12章の48節。まだメガネ貸し始めなのですごく見にくいんですよね。なんか、すいません。ヨハネ12章の48節。私を拒み、私の言うことを受け入れない者には、その人を裁く者があります。私が話した言葉が、終わりの日にその人を裁くのです。もう一箇所は、第一ペテロ1章の23節。第一ペテロの1章の23節、416ページの下の段です。あなた方が新しく生まれたのは、朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生けるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。以上です。
まあ、今日まだ今までのテーマ、すなわち聖書の大切さについて考えたいと思います。まあ、今紹介しためぐみちゃんの答えはいいね。けど科学でしょ。まあ、今朝阿児姉妹の話を聞いたんですけど、娘は、まあ、一度イエス様を告白して洗礼を受けた娘は、まあ、自分勝手に離婚した人、子供を持つ人と結婚したい。まあ、答えとして、けどイエス様は勝利したでしょ。人間的ならばやっぱり大変だよ。けどイエス様は生きておられます。祈りを聞いてくださるお方です。御言葉がなければ本当に人間はかわいそうすぎなのではないでしょうか。ですが、まあ、御言葉を探すこと、まあ、聞く耳を持つことこそが最も大切なのではないでしょうか。エレミアは、私はあなたの御言葉を見つけ出し、それを食べました。分かったからじゃない、理解できたからじゃない、いい気持ちになったのでもない、私は御言葉ですから受け入れます。まあ、結果としてあなたの御言葉は私にとって楽しみとなり、心の喜びとなったのです。とんでもない過ちを犯したダビデ王は、まあ、他の人々よりも御言葉を大切にしたなのではないでしょうか。まあ、一番長い詩篇は、まあ、彼の告白であります。もう何回も何回もあなたの教え、あなたの戒め、あなたの御言葉という言葉は何回も何回も出てきます。結局、ダビデにとって御言葉とは全てでした。あなたの御言葉は私の足の灯火、私の道の光です。まあ、彼にとって経験した事実です。私は大きな獲物を見つけた者のようにあなたの御言葉を喜びます。御言葉に頼ると、誰でもがまだ元気になります。今、読んでもらいました箇所も本当に厳しい言葉ですね。ヨハネ伝12章48節。私を拒み、私の言うことを受け入れない者には、その人を裁くものがある。裁くものとは私が話した言葉です。大した勉強していないペトロは、あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きるいつまでも変わることのない神の言葉によるのです。まあ、イエス様の弟子たち、人たちとは、もう、 御言葉こそ、すべてのすべてであると言い続けたのです。まあ、今まで私たちは何回も強調したのは、旧約聖書と新約聖書の中で、まあ、次のような要求されています。主によって語られた御言葉は、書かれた御言葉に等しいということです。まあ、私たちはこういう聖書の要求を、聖書の完全な霊感と呼びます。部分的ではなく、聖書の全体こそが、主なる神の御言葉です。主によって語られた御言葉は、少しも変わることなく、人間によって書かれた御言葉に等しいものとあるということです。聖書の中で何回も主は語った。主は仰せられたと書いてあります。それだけではなく、父なる神だけではなく、イエス様も語った。何回も主は言われた、云々とあります。それだけではなく、御霊が語られたことについてもいっぱい書かれています。私たちはこの間、イエス様の旧約聖書に対する態度について一緒に、まあ、考えてまいりました。イエス様は旧約聖書を 100% 信じておられました。そして旧約聖書の一つ一つの御言葉は、イエス様にとって手をつけてはならない神聖な神の御言葉でした。イエス様を信ずることは、旧約聖書に対して同じような信頼を置くことを意味します。イエス様は一つ一つの御言葉が聖書に書いてあることを何でも保証くださり、旧約聖書全体が真理そのものであることをはっきりと言われたのです。ですから私たちは聖書の言葉がどれも皆神の御言葉であることを他の方法で証明する必要はありません。イエス様はあなたの御言葉は真理であると言われたから、だから私たちは安心して信ずることができるのです。まあ、真理そのものであるイエス様が聖書の霊感の 100% 信じておられたから、私たちもまた聖書の霊感を信ずることができるのです。世の光であるイエス様はいろんな疑いの影をすべて追い払わなければなりません。主の御言葉はあらゆる人間の言葉や理解力に勝るものです。まあ、聖書の霊感に対する決定的に大切なものは、まあ、イエス様のおとりになられた態度だったなのではないでしょうか。聖書はイエス様にとって力の源でした。イエス様が旧約の御言葉を引用するとき、その確信は岩のように堅固のものでした。神の御言葉は真理そのものであるとイエス様は信じて疑わなかったのです。マタイでの5章の中で、まあ、3章の水分なんですけども、イエス様は言われました。まことにあなた方に告げます、天地が滅びうせない限り、律法の中に一点一角でも決して廃ることはありません。全部が成就されます。まあ、これこそイエス様の確信であり、主の御言葉に私たちは全く信頼を置くことができるのです。旧約聖書全体は主なる神の霊感によって書かれたものであるとイエス様は明かししたのです。またイエス様はご自分こそ旧約聖書の予言の成就であることもはっきり明かし したのです。イエス様は旧約聖書においてお語りになられたお方だったのです。まあ、イエス様ご自身は初めからあった言葉そのものです。よく知られているヨハネ伝一章一節ですね。初めに言葉があった、言葉は神と共にあった、言葉は神であった。この言葉とはもちろんイエス様ご自身です。まあ、イエス様は旧約聖書こそが主なる神の言葉そのものであると言われただけではなく、今日はちょっと人たちについて考えたいと思うんです。まあ、旧約聖書についての人たちの考えとは一体どういうものだったなのでしょうか。人たちとは、まあ、自分たちの主に忠実に従いました。イエス様が高められたお方として人たちに使わせてくださった聖霊は、人たちにすべてのことを教え、またすべてのことを思い起こさせました。まあ、聖霊の導きのもとに、人たちは聖書を学び、聖霊の権威において聖書を用いて引用しました。私たちは聖霊が主イエス様と全く同じように教えてくださることを見ることができます。なぜイエス様の述べ伝えた福音の真理は、同時にまた全ての人たちが述べ伝えた福音の真理でもありました。まあ、一言で言いますと、イエス様と全く同じように人たちもまた旧約聖書の霊下の信じ、また確信したのです。ちょっと5人の証見てみましょうか。マタイ、2番目ヨハネ、3番目ペトロ、4番目はパウロ、そして5番目まあ、非故障の著者、まあ、誰であるか、あったのかはちょっとわからないんですけども、多分まあ5人でしょう。まず、マタイは、まあ、ご存知のように旧約聖書を引用し用いる名人そのものでした。まあ、かつて主税人だったマタイはなんとよく旧約聖書に精通し、そしてまたなんと適当な御言葉をふさわしい時に引用し用いることを知っていることでしょうか。またいは再三再四旧約聖書と新約聖書の密接な関係を示し、その御言葉の一つ一つはいかにして主イエス様において成就されたかを私たちに証明しています。マタイの、まあ、福音書の中には書かれたことが成就されるために、まあ、書かれたことが成就されるためにと何回も何回も、書かれています。ちょっと一章見てみましょうか。マタイ伝一章の二節二中三節を読み出します。このすべての出来事は、主が預言者を通して言われたことが成就するためであった。見よ、諸主が身ごもっている。そして男の子を産む。その名はイマヌエルと呼ばれる。訳すと、神は私たちと共におられるという意味である。まあ、生まれた時から死に至るまで、そして復活に至るまで、イエス様のことをマタイは証明しています。御言葉が成就するために、コロナのことは起こらなければならなかったのです。まあ、ドイツの間違った神学によると、イサヤ書の作者は一人ではなく、二人あるいは三人だった。というのですが、マタイはそれをはっきりと否定することを語っており、まあ、イサヤ書42章についても、まあ、はっきりと